山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
帰ってきましたよ。
帰りなさい。
もうね、あまり
にだったんですよ。
いや、もう私ね、また聞こうと思ったんだけど、 はい、あまりにも激務で、この2人の、あの前回の2人分を聞いた時には寝際に聞いてたら眠れなくなったんだけど、この2人のトークを持っても私の眠気にはかなわなかったんですけど、持ちながらかくって寝てしまうぐらい今忙しくて、
ね、私に仕切れるかっていう課題が生まれながらの放送でしたよ。
私が仕切るはずもなく、
そうですよ、
全部おんぶに抱っこで、
すごい番組だこれ。
岡崎先生いないともう仕切れが、仕切りがいないからね。
はいって言ってくれる人がいないんです。
もうはいだけでいいんです。じゃあはいって取っときましょうか。
ここだけね。
そうそうそうそう、はい、それでは始まりました。はい、そろそろ行きます。そろそろお茶行きますかみたいな感じ。
そこを、うん、あのいいさじ加減で入れてくるってことですね。
そこはだからもう、あのP が、P の人が、
それ P の人がパッて違う感じで聞こえる。差し込んでくるわけですね。
そうそうそうそう。
そうしとこう。う
ん、そうだね。そしたらね、
いや、
休まなきゃいいんだよ。
そうね、そうね、久しぶりに3人で揃ったことですし。
ね、
はい。じゃあ私は肉ってのとくのいい聞いた日加減で言ってないね。でもね、
あ、でもそういう、あのお便りが来たら、うんうん、藤本ちゃんいない時に藤本ちゃん宛ての肉メールが来たら、肉
っていう、うん、いろんなバリエーションの
肉、脂身みたいな、ね、3つぐらい食べたいとね。
あれ、私休むことないんですけど。
だってこの番組はこっちゃんが作った人なので、こっちゃんやったから本末転倒になるんです
よ。2人だったじゃないですか。当初
はそうけど、一応藤本ちゃんじゃないよ、こっちゃん。
そうですか、私だ。
そうそうそう、
まあまあスケジュール的にはね、基本ね2人に合わせていこうかなと私は思っているんだけど、
一番お休み率も高い。
そうていうかね、こんなに私も休むことになるとは思わないぐらいになっちゃったのでね。
まあまあね、
でももうちょっとしたら落ち着くと思う。6
年でしたっけ。続けてればね、なんかいろいろ生活環境も変わってきますからね。
なんとかなってきましたからね。まあ、やりたいことをやってて忙しいっていうのは、忙しいっていうかね、あの体がぐったり疲れるというか、
それを忙しいっていうんです
よ。忙しいでいいんじゃないですか、ね、
体力的に限界が来る、ね、
それを忙しい、
忙しいでいいんですよ。忙しいで
くくり的には忙しいでいい、
別の言い方をしなくても。
そうかそうかっていう状況だったのでね。まあでもそのうちみんなにドカーンと発表できるといいなと思ってますので、ね、
はい、
はい、今日もちょっと楽しく
3人で、
はい、よろしくお願いします。3人で。ということで、
はい、
はい、久しぶりに3人でお届けした、はい、まあ久しぶりって言ってもね、一回抜けただけなんだけど、
すごい久しぶりな感じしますよね。
月1ですからね。
そうなんですよ。
一回会わないと2ヶ月
そうか、
ぶりぐらいになっちゃう。
そうか、でも私この、あの収録の前は1週間前に通ってるっていうね、不思議なあの、
収録現場には来ているみたいな。そうそうそう、
ちょっと狂犬病のね、お手伝いしに行った時にね、近くのあれで、あ、ここだなーと思ったら、
知ってる道だなーみたいな。
あ、だから迷わずに行けたなーみたいな感じで。
本当ですか。
信用できないね。
迷わず行けました。
バレた。一応でも確認しながら、この道で合ってると思うんですけどって、みちみちの人に聞きながら、聞いてるの。そう、一応、ね、会うたびに、人に会うたびに、こっちにセンターありますか、活動センターありますかみたいな。
いろいろね。
チェックしてたんで。はい。ということで、私、前回いなかったんでよくわからないんですが、テーマが今回は、
はい、やっちまったな。そうです、ね、最近やらかしたこと。
やらかしたこと、ということで、うんね、結 構来てますね。
すごい来た。書きやすかったのかな。
しかないぐらいの勢いじゃないですか。
あ、ね、そうかもしれない。うん、じゃあちょっとで一生懸命というかいっぱい紹介しましょう。
わかんない。なんかみんなのどういうテーマが書きやすいのかっていうのがますますわかんない。
ああ、そうかもしれない。まあ恋愛事は難しいっていうのだけは、
ね。それだけは分かった。
6年間やもやってるとね。そして私たちも膨らましようがないから、恋愛テーマにするときはカーリちゃんいないと無理
だ。カーリちゃんいたらもう 目から鱗がいっぱい
でね。そういうことかみたいなのがね。私たちとね、同じ方向にしかもう偏った結論しか出ないんで、あれだけども、やらかしたことは結構来てますね。
はい。この辺からいこうかな。
はい。
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
周りに痛風の人が増えてきて、自分も心配になってきたビビンブです。
少ない。こんな年？
あ、まあ、年とか関係ないんだっけ？
そうだっけ？
今回のテーマ、最近やらかしたことですが、
うん、はい。
前回ほどのやらかしたことはありません。そんな短期間でそう何回も大きな失敗はしませんよ。ということで、小さな失敗談を書きたいと思います。
はい。
先日友人宅が完成し、LAN配線の手伝いをしに行った時のこと。
はい。
生まれて初めての LAN 配線及び LAN ケーブルの作成に悪戦苦闘し、どんどんと握力が奪われていき、とうとう持っていたペンチを滑らせて床にドンと。
痛い。
床にね。
床にですよ、床。
でも、なんか、今から床の下から気持ちになっちゃった。
恐る恐る床を見ると、へこみが。
あー
やってしまった後、自分の心もへこみ、友人に平謝り、不幸中の幸いで目立つ傷ではなかったので許してもらいましたが、早速傷つけてしまい本当に焦りました。人間何事にも集中して取り組まないといけませんね。いい教訓になりました。自分の家ができた時には友人に配線を頼むので、その時に倍返しされないように、今のうちからお詫びをたくさんしておきます。
なるほどね。
なるほど。
そっか、みんなお家を建てる世代というか年代になってきたんだね。
そこを触れますか？やはりそこ行きますか？
高校生とか中学生だったのに。
いやだってさ、ビビンブさんはさ、特にさ、
うん、
あの
何？家族的な
話？結婚しましたから見てきてるじゃないですか。
そっかそっかそっかそっか。
だからなんか。まっとうの人生を、
まっとうってどういうことだよ。
の日本となる人生を送っている
箇所通りというか、
そうそうそう
そう。そっかそっかそっかそっか。恋愛をして、結婚をして、
子供ができて、お家を建てる。
すごい絵に描いたような。
絵に描いたような。
しかも幸せそうだね。
すごい。
そう。人生じゃないですか。
いや、もうそんなこと言ったらますます、うん、ほら羨ましがっていいんですよみたいなのが来るよ。ビビンブさんかな。
別に羨ましくないよ。
ああ
。なんか久しぶりに聞くとやっぱ思いで怖いね怖いね怖いね、ずしってくるね。
怖くないよ。それは先月でちゃんと弁解したもん。
いや
前の放送で私がどれだけ怖いかっていうのがなんか怒られてそんなことで怖かったですみたいな。弁解したからね。
弁解したんだ。
そんなことはないっていう話をしましたよ。
じゃあちゃんとこう会話をすると怖くないんですね、うん、みたいなメールが来ました、
ね、ああなるほどね。
そう
なるほどね。
なんだろう、見た目なのかな。
第一印象が
ラジオだから第一は見た目じゃない。
見た目じゃない。声
だ、声だ、
うん、なるほどね。
第一声
なんだろう、
なんだろ う, だろう、
え、だ声だけでも第一印象じゃないの。
あー、そっかな。
うん、違う。
そうかもしれない。印象でしょ？印象は印象。
まあ、話し方がこうね、ピッて切れたりとか、ね、きつい方の人ってやっぱり怖く聞こえたりとか、ね。
そう、私アタックが強いから。
今も強かった。
アタックって業界用語じゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。
そう
っすか。アタックってあんまり言わないよね、普通ね。
そうなんだ。なんか、わかんない。何が。
パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、パン、ちょっとね、気をつけます。
うん、
柔らかく喋れるように。
なんかの番組でやってた、はい、誰かその性格がきつく見えちゃうんですっていうので、
うん、
そしたら一呼吸を置いてから喋りませんかっていうのをなんかアドバイスされてて、
どういうこと
ですか？なんかあの、思ってることを、何々なんです、あそって言っちゃうときついじゃないですか。はい、でも、何々なんです、あそって言うと、ちょっと一瞬の呼吸があるから。
なるほど。ちょっと柔らかくなりますね。
そうそうそう。っていうぐらいの心の気持ちを置くと、優しく聞こえるというか、印象が変わるよ、みたいなの、なんかの番組でやってた。
確かに、でもこの3人は、もうずっと重ねて重ねて重ねて重ねてずっとふわーって喋ってるから。
だってこれ重ねていかないと喋れなくなっちゃう。
まあ、ね、入っていけないんだよ。
他の一人見たよ、喋れなかった男の子。 だいぶ前に来てた大きな男の子がね。
そうね。
本来はそういう子じゃないのに。
本来はそういう子じゃない
のに、もう入れなかった。
入れなかった。
確かに、でもそう考えると、マイチューも一呼吸置いてるかもね。
ああ、確かにマイチューは一呼吸置いてる。
一呼吸置いてる。だから、物腰柔らかいんだ
よ。ああ、なるほど、なるほど。だから、それはじゃあ今後何かの時に、役作りとか、うん、なんか、この番組では優しくいこう。この番組はしょうがないからね。この番組はしょうがないから、もうみんな許して。
ここはもう今こっちゃんが笑って消えてる。
そう、この番組はもう行かなきゃしょうがない番組
だから。行かなきゃもう一言も発せないまま終わっちゃうからね。
そうだけど、他の番組で優しい印象にしたいなと思った時は、ちょっと一呼吸置いて、そうですね、とか、こうね、語尾をちょっとこう伸ばしてみるとか、そういう感じで変えるといいかもしれない。
おっとりキャラで行けばいいってこと？
あ、まあ、おっとりというか、
嫌な顔しないで。
あ、セリフください。おっとりよく
わかんない。テレビで言うとこの映るの大好きみたいな、喋るの大好きみたいなね。
カメラください、カメラください。マイクください、マイク。全くテーマから離れた。
本当だ。
リビューさんから離れちゃった。
あ、まだまだまだ。じゃあまた幸せ計画ね、
ね、続編を待ちしております。倍返されないように。倍返されないように。
でも最近はさ、なんかあれじゃない？床とかへこんでも、そういうごまかすやつとかよく売ってんじゃん。
あ、傷のね、傷へこみの直しとか。
へこみ直しとかさ。
あの、なんかこう塗って固めるんだよね。
そうそうそうそう、なんかそういうのあるから。
新居からそれ嫌だよ。
いやだから、ビビンブさんが倍返しされてもそれで直せるの。
う
ん、
ああ、綺麗になりますね。
対策の方ね。やられた場合のね。
そうそうそう。
なるほどね。ありがとうございます。はい、では続いてこの方行きたいと思います。人間計算機さんですね。
ありがとうございます。
こっちゃんと岡崎先生、藤本ちゃんなるラジは。
なるラジは。
さて、テーマやらかしたこと。合ってるかなっていうことで
合ってますよ。
合ってますね、はい。普通に過ごしてたらまずないこと。それは家具を足の甲に落とす。
やだー。何これ。
私が思ったやつだ。
そう、さっき思ったやつ。
痛い。一瞬ゴーンと落としたって聞いて、あーって思ったやつですね。で、しかも家具。家具は足の甲に落とすです。引っ越し作業ですよね。引っ越しのね、お仕事されてるから、やっていると、家具を分解して運ぶのですが、ついこの間やってしまったのは、食卓テーブルの天板で、あの、一番でっかい重たいやつじゃないの？
ほう。ほう。
うん、食卓テーブルの天板を角から思いっきり落としてしまい、
痛い。
翌日から痛みが引かなかったことです。腫れてはいないので、そこまでひどくはないのですが、1ヶ月は痛みが引かなかったので、ひびは入ってたかもしれません。皆さんも気をつけましょうね、ってことで。これ、行った方がいいよ、本当に。足って。
そう、変な風に固まっちゃってもね。
そう。
困っちゃうじゃない
ですか。誰だっけな、私の知り合いが複雑骨折してたことあったよ。
私気づかなかったんですか？
いや、なんか痛いなとは思ってたけど、その本当にちょっと物落としたぐらいだったから、うん、まあ、あの、痛み、ちょっと内身捻挫みたいなぐらいで思っていたら、あまりにも痛くてだんだんひどくなっていくから、うん、行ったらもうひびが入って骨折っていうか、そうだからもうこのボロボロって
ありましたよ。うちバスケやってたんで、あの月指だと思って、でもそれどうだったのかな、月指だったのか分かんないですけど、あのもう曲がってましたもん、指が。そのまま固まっちゃってるから、小指だけちょっとずれてるとか。
あ、気づかなかったってこと？そのまましてたんだ、病院かな。
でも折れてたらさすがにね、気づくだろうと思うから。
私、あの、ソフトボール部で、ボールを取り損ねたとキャッチャーやってたんで、ボール取り損ねた時は、薬指にひびが
入って
、
ひび
って月指だと思ったんですよ。
そう。
みんな言うよ、ね、だと思って、引っ張ったりとか
する。いやー、危ない！
月指だと思ってるからね。
そうね。
月指だと思ってるからテーピング巻いて、固定してたら、なんか、痛みもそこまでじゃなかったみたいで。
へぇー。なんだ、ひびの入り方なのかな？私はすごい腫れたの、ひびだったけど。真っ青になって、なんか月指の割には随分なんか青くなってるね、みたいな感じになったから病院行ってこいって言われて、病院行ったらひびだったの。しかもなんか、ちょこっとだけ。
痛いねー。
ちょっとだけだったの。で、ヒビで、でもヒビだからちょっと時間かかって。
いや、でも全然普通に青くなってたよ、みんな。みんな。
月指で？
月指でも。
うん。あー、なるほどね。
でも確かに私も小学生の時はバレーボール部だったので、バレーボールの月指はもう当たり前すぎちゃって、腫れてももうテーピングでずっと出るから、テーピングしてるから固まっていくから、そのうち戻っちゃうんだよね。だから本当に月指だったのか何だったのか
も。もしかしたらそのヒビが入ってたのかもしれないけど。
わからない。
わからないまま。
かもしれないけど、まあ、スポーツやってた人多いのかな。
ボールが投げられなかったの？右手だったから。
え？利き手？
利き手の、
投げないし、そんなに。
そうなんだよね。ソフト
ボール。バレーボールとか、
まあ、両手でこう行くから。
そうソフトボールほどね、うん、握って投げる。
握って投げないから、全然投げられなくなっちゃって。
だってドリブルつけるもん、片指なくたって。片指ない
から。片
指使わなくても、ドリブルつこうと思えばつけるし。
そうだよね。握らないからか。そ
う
そ
う、シュートしようと思えばできるから。
こう曲げるさ、動作ができなくなっちゃうんだよね。
ないから。
うん、
大変、そう考えたらスポーツ選手の方とか大変だね。
ねえ、ほんと。
ほんの一瞬の不注意とかで、命取りになっちゃうってこと
か。そう、休まなきゃいけなくなっちゃったりするから。
そう、1ヶ月は絶対安静だもんね。
わー、気をつけてくださいね。ね、人間検査機さんもお仕事ですからね。
そう
ですね。休まなきゃいけなくなっちゃったらね。
休むと大変だよね、1ヶ月とかね。はい。よーい。じゃあ次行く？
そうですね。そうですね。そうですね。じゃあ次、言っといてください。
言っといてください。はい。言っといてください。
はい。なので。
ああ、そうですか。
はい。どうぞ次を読みください。
じゃあ読もうか、
はい、
読もうかというか、じゃあ、こちゃん読んでくれる？
あ、はーい。じゃあ、ここから行こうかな。
うん。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。朝バーです。
朝バーさん。
今月の、テーマ、
やっちまったこと。
テーマの発案者、ビビンブ君と似たお話になってしまいますが、実は僕も怪我をしてしまいました。ただし僕の場合は捻挫ではなく骨折。
出たよ。
切った、ね。バイクで転んで肋骨を6本も折ってしまいました。
え、人間ってそれでも大丈夫なの？
待って待って、肋骨って何本あんの？
いや、そう言われると瞬間に何本だよって言えない私なんだけど。
ね、しかも肋骨が折れた時に肺を傷つけていたらしく、レントゲン写真で肺が少ししぼんでいるとのことでした。肺気胸という症状で治療のため入院することになりました。よくありますよね。
肺気胸って
細身の。細身の男性に多い。
あ、もしかして自分の肋骨が刺さってしまうっていうこと？
いや、刺さってなくても、な、肺に、うん、穴が開いちゃうんだったかな？なんかで。
で、空気がこう、うまくこう、ポンプの作業ができないってこと？
そうなんですよ。すごいな。はい。初めての骨折に、初めての入院でした。幸い、怪我の経過が良く、4日後には退院、うん、3週間後には仕事に復帰することができました、
うん、
ちなみに肋骨の骨折ですが特に治療らしい治療はなく痛み止めを飲むのと安静にしているだけでした。痛みの方も普通に座っている分には痛みはなく負荷がかかると痛みがあるという感じでした。
へー。
感じとしては腰痛の症状を想像してもらうと分かりやすいと思います、うん、入院中はやることもなくついバイクで転んだ時のことを後悔してしまうことが多かったのですが、うん、お見舞いに来てくれたリッチーやソラにとても癒されました。
これつい最近のこと？
そうだったんだ。
もうソラくんたちがいるってことだもんね。
退院直後は着替えもままならなかったのでリッチに手伝ってもらったのですが老人介護と言われてしまいました。それから怪我の原因となったバイクの事故ですが僕の不注意による転倒で他の車にぶつかったとかではありません。よかった、友達に事故のことを話したらそれは前役ですねと言われました、最後におかげさまで現在は痛みもほぼなくなり本当に最近だったんだ、
うん、
日常生活には支障がないところまで治りました。しばらく安静にしたいと思います。
す
って本当にそんな別にいいんだよテーマのためにやらなくて
そうだよねそうよね。しかも肋骨6本
いやすごい。これは大変。なんかあれなんですかね、ギブスみたいなのつけるんですかね肋骨って。
ねえ、だって、どういう状況で折れて、そのさっきの、ね、月指とかだと、本当にもうその指自体に巻くから、うん、固定してるのわかるんだけど、肋骨のその折れ方次第では、巻いたら逆にギュッてなって怖くないかな。
そうですね。
どういう風になってるんだろうね。
ねえ、そんな話をしている間に、うん、ちゃんがいなくなったんですけど。
なんかおかしいなと思ってると思うんだけど。
あれ声聞こえないなって、ね、皆さんちょっと思い始めたかもしれないですよ。藤本消えましたよ。
消えましたね。
ドロンと消えましたよ。
ドロンと消えましたね。飲みかけの、なん
か。あ、ほんとだ
お茶残していきましたね。さっきちょっと開けたばっかりだったのに、ほとんど残して。
これじゃあ飲んどこう。
そうね、なんかね、大人の事情で、ね。
大人の事情でね。ね
お仕事だから、
ね。そうなんです。
なかなか3人とろくらいしかね。
本当申し訳ないけれども。
まあ許してください。はい、今日は私いるんで。
そうですね。
はい。ということで、怪我、ちょっとほんとこれは、ね。
大変。
そう、お父さんだから。 ねえ、浅場さん。そして車の運転もあるからやっぱり気をつけないと ね。
危ないです ね。まあまあ、
何事もなくてか本当
に車にねぶつかったとかそういうんじゃないから。
麻薬ということで突き落としをしたということで。
本当厄年ね、怖いね厄年。
はい、じゃあ次行こうかな。
はい。
岡崎先生、こっちは藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
今回のテーマがやってしまったことということで投稿します。
はい。
まだ学生だった頃、予約していたゲームを受け取って、電車の中でウキウキしていた矢先。
はい。
外を見るとそこは自分の降りる駅でした。あららら
あるある。
急いで駆け降りたところ、案の定ゲームの入った袋を電車の中に置き忘れて置き去りにしてしまったのです。
なんと。
とりあえず駅員さんに相談するも見つからず、そうだね。泣く泣くその日のうちに同じゲームをもう一度買いに行くこととなりました。おかげさまでそのゲームは普段以上にやり込ませていただきましたということですけど。
あらららら。
あるよね。
ありますね。この間、あれですよ、電車に乗って、終点で降りたんですけど、トートバッグが、座ってました席に誰も座ってない席にトートバッグだけが置いてあって、
それは明らかに個人のもの、紙袋とかじゃなくて、
もう
しっかりとした
布のバッグで、これはセカンドバッグなのか、セカンドバッグだから他にねきちんと貴重品の入ったバッグを持っているから忘れていったんだろうなって思ったんですけど、そうじゃなかったらこの人手ぶらで降りたんだなと思って
でも本当に時間帯はお昼夜、
でも昼ぐらいだと思います。
ああ、じゃあどうだろう、急ぎすぎたか、なんかメールとかのやり込みすぎで、もう自分の肩にかかってるものとか思っちゃったりして降りちゃったらわかんないよ ね。
終点までそれはずっとそこにいました誰にも取られることない。
それは逆に良かったです。終点まで行くとちゃんと駅員さんが、
そうですね、とりあえず駅員さん呼びましたから、あそこに忘れ物がって言って
それで大丈夫だったと思うんだけども、
ね、
私もやったことあるもん、紙袋だからそれを棚の上に置いて、で原稿が入ってたんですよ。で自分はその膝に抱えて修正してた部分のメモ帳をチェックしていたので、持ってる気になっちゃって、降りた瞬間に気づいたけど、はってみたら紙袋がそのままブーって、ただ2つ向こうで終点だったので、駅員さんに速攻行ってもう次の駅で拾い上げてもらったんでギリギリ無事だったんだけど、
あら、
でも本当になんか作業して自分の降りる駅であっと思うと、一瞬の集中力というか記憶が何をどうしたかっていうのがなくなっちゃうから、このやっちまったら多分相当、
膝の上でそれこそ A4 のね、紙をこう見てたんですよ。で自分の降りる駅になったんで、うわーって降りたら一枚だけペラって一枚だけペラってその電車の中に落ちて、でも自分降りちゃってプシュって行っちゃって、表紙だけだからいいかなと思って、
それは結局拾わなかったの？
拾わなかったです。そのまま、
大人の事情で大変なものじゃなかったの？
大人の事情で大変なものにも近かったんですけど、表紙だけだから。
でも。
なんかわかんないだろうなと思って。
大丈夫だったのかな？
なんか、マス目ぐらいしかなかったんですよ。
じゃあそれならね。
で、私の方も、あれがなくても、なんとかなるなと思って。
タイトルとか、
あ、そういうのは書いてある
なんかね、出演者とかが出
てる。
そういうのだと恐ろしいことになっちゃうからね。
なんか、何ですか？構図みたいな。ここに何置いて、こっちから、ここが入り口ですみたいな。その、謎の構図だけだったんで。
じゃあ、
いいかなと思って。
大丈夫だと思うけど、気をつけた方が。
さすがにちょっとやばいのは、言います。
だよね。
言います。
でも駅員さんにもらうときに、何が入ってたかを具体的に言わなきゃいけなくて、それがちょっと恥ずかしかった。ですね、一応確認のためにご本人が今言ったっていうのもあるけれども、まあ携帯だったら番号やらないやらっていうので言わなきゃいけないけれども、それが漫画の原稿だったから、なんとかっていう作品でこういったお話なんですけど、パラッパラッパラッパラッ、間違いないですねみたいなのをちょっとやられた時に恥ずかしかったんで、
私充電を、ショップで充電を、携帯ショップで充電をしてた時に、あれってロッカーみたいな、こう、 なんですか、暗証番号みたいなのを自分で設定して、
はいはいはいはい、
ガチャって閉めるんですけど、うん、その暗証番号すっかり忘れて、いやーこれなんです、これなんですって言ったら出してくれたんですけど、待ち受けは何ですかって聞かれて、
うわ
ーその時なんか恥ずかしい待ち受けで、
うんうんうん、
なんとかですって言ったあなたのですみたいな。やめてと思って。待ち受けも、それから待ち受けはもう恥ずかしいのやめようと思いました。
あ、でもね、表に見えるものは、うっかり落とした時に危ないんで。
そうなんですよね。
気をつけましょうね、皆さんね。はい。じゃあもうちょっといっぱいあるから言う。言う、言うとか言って。
あ、どうぞ読んでください。
読んだっけな、うん、この、こっちがいいかな、誰だ、はい、藤原さんですね。はい。ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
なるじわ。
さて、お題の最近やらかしてしまったことですが、
はい、
実は私も怪我をしてしまいました。
みんな
怪我やらかすってなるとやっぱりそうなっちゃうのかな。
そうかもですね。
ね、自宅から出てすぐのところにタイル敷きの遊歩道があるのですが、
はい、
あ、これ朝から大雨の降った日にそこに犬の糞を放置していた人がいたんです。
なんと。
はい、私は傘を差していてゴミの日で右手片手にゴミ袋も持っていたためそれに気づかず。踏んでしまって盛大に足を滑らせ右側に倒れ込むようにバタンと倒れてしまったのです。
あら、
その時右肘と右膝を打ってしまい、
痛い、
肘の怪我は大したことなかったのですが膝はかなり長引き、このメールを書いている今もみんな今もですよ、Now ですよ、まだ病院に通っている状態です。この怪我で4月上旬に計画していたお花見もキャンセル、友人たちと遊びに行く予定もキャンセルせざるを得ませんでした。それよりも最初は歩くのも大変で、階段の上り下りがかなりきつかったのが不便でしたね。で、膝曲げられないだけでこんなに不自由なものかと思いました。皆様もくれぐれも健康にはお気をつけくださいませ。それではってことなんですが、
うわ、
結構皆さんつい最近、
最近が多い、
ごめん、テーマメール最近って書いてあるよ。あ、
最近やらかしたことですからね。
そっかそっか、過去の話だと思ってたけど最近か。
いやいや、こんなに最近みんな怪我してるのってぐらい多いですね。
そうね、しかもまあ、なんか病院に通ってるって、
ちょっと大丈夫ですか？
みんな、厄年？もしかして。
厄年怖いですからね。
ねえ、まあちゃんと、まあ気持ちの問題だけ
ど
ね。
まあ確かにそう、
ね。気をつけようね。そのぐらいの年になると、例えばその体力が落ちるとか、そういういろんな注意力が散漫になるとかっていうことがあるから、あえて昔の人たちはそう言ってくれていたんだけど、本当にそうなっちゃうから、
そうですね、
それをちょっと気をつけましょうっていうことなのでね。
はい、
怪我は本当に注意してください。
注意してください。
怖い。
すごいな、みんな。怪我ばっかりしてるな。まだまだ読めそうですね。
もうちょっと読む？
もうちょい行きます
か。はい。誰だ？
ここ行こう。
ここ。
ナルラジガールズの皆様、ナルラジは
ナルラジは
3回目からのハイホーです。
はーい。
はーい。あんまりやらかしちゃったってくらい大きな失敗は記憶にないので、
いいの、
よかったよかった。小さいネタで失礼します。
はい。
うちは弟親子が引っ越してからは、私と母の二人暮らしなのですが、二人だとカレーなどはレトルトで済ますようになりました。ちょっとでも辛いのがダメな母にはいつもプリキュアカレーを買っているのですが、かわいい。その日は、王者の B カレーが特売だったので。
なんでプリキュア言ったのに、
本当だ、
ここはあれだったの？
迷わず B カレーの甘口を購入しました。いざ食べ始めたら、このカレー辛いわ、辛いわって繰り返し言うので、レトルトのパッケージを見たら辛口になってました。
やっちまいましたね。
あれ？ B カレーの甘口って赤色のパッケージやったと思うんだけど、いつから黄色になったんですか？電子レンジ対応になってから？調べてみたら2013年の2月の全面リニューアル時にパッケージの変更が行われた模様。こんな大事なことちゃんと消費者に伝えてくれな困るわ。
いやいやいやいやいやいや。
あ、でも色でね、
あ、でも確かに
違和感はあるかもしれないですね。
意識の中でこう、このカレーいつも食べてるやつの甘口はこれだったなと思って入れたらっていうのはあるかもしれない ね。
ちなみに沖縄だけで売られているレトロのなパッケージの B カレーは赤が甘口のままです
。すごいな、情報も。
おかんすまん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
へえ。私
何何何何？
あれこれ言いましたかね、100均で、フルーチェを買ったんです。もちろん姫言うけど。
うん、まあまあ、
フルーチェを買ったんですよ。
と思うんで。
私、フルーチェ、それすごい結構久しぶりに買ったんです。
うん、
で、フルーチェといえば、200ml の牛乳だよな、と思って。 って、
あ
ワンパック買ったわけですよ。
うん、
で、
うん、
いざ作ろうと思ったら、うん、180って書いてあったんですよ。フルーチェいつからと思って。昔は200を測らず入れれば出来上がってたはずのフルーチェが、いつからお前そんな少量になったんだよと思って。でも誰に聞いても、うん、そうだっけみたいな、うん。みんなそんなにフルーチェに思い入れないのか。
私、グラム数で言われたの初めて。
え？
いやいやいやいやいやいや。
だって、うん、測らず、
うん、
ただそのパック、牛乳のね、
うん、
パック、小さいパックを買えば、測らず入れて作れたはずのフルーチェが、
うん、
測れと。わいと思って、いつからお前そんなちっちゃいやつになったんだと思って、180だった。だからもう測って20飲みましたけど。
そうなの。いや、まずそのチビパックで牛乳を買うことがほとんどないので、私普通にでっかいパックから入れちゃうから、でしかも確かに私フルーチェってしっかり測って入れたら固めになるでしょ。
ああ、そうですね。
で、うちは兄弟が多かったから、緩めにして量をかさ増ししてみたの。
それちょっとフルーチェの味薄くなりません？
いや、書いたお好みによって、あれしてくださいって言われてて、うちは3兄弟だったんで、うん、作ったフルーチェを綺麗に分けるためにも、硬くしちゃうよりも、柔らかくてふわっとして多めにしたいっていうのがあったから、いつもちょい多めに、うん、入れていたので、
は
あ、そのグラム数よりは目分量なんだよね。確かで、しかも今の100均というか、いわゆる100円ショップに売っているものって100円なので、はい、パック数とかの量が少なめになってるんです。
そうなんですよ。
あ、知らなかったですね。
いや、初めて買ったんで。で、どうなの？今のフルーチェはみんな180なわけかと思って、
うんうん、
お店に見に行ったら、200でした。うん、
でしょ？
じゃあ、100均用にフルーチェさんって、会社フルーチェじゃないですけど、100均用のフルーチェ作ってるわけと思って。
そうなんだよ。
びっくりしたんですよ。
もういろんなものが、もうメーカーさんとかがそのまんまのパッケージで出してるから、一般のスーパーで売ってるのと同じかと思いきや、ね、一応向こうが例えば麻婆豆腐さんが3、4人前だとすると、はい、100均さんは1、2人前の
ちょっとだけね。
そうそうそうそう。
ちょっとだけ少なくなって。
個人的にもう一人暮らしが長い私としては、はい、100均さんの方がありがたい。
まあそうですね。
分量なので、
そんなに
そっちで買うようになって、逆にスーパーでたまに安売りしてるから、はい、同じメーカーのやつが、あ、これ買おうと思った時にえらい量ができてどうしちゃったんだろうってなる。私は逆のパターン。でフルーチェさんはそんな感じで。
フルーチェさん、いや、うちちょっと牛乳は牛乳だけであんまり飲んだりしないので、
それ
用に買わないと、まあ、はっきり言うと牛乳が嫌いなのでそれ用に買わないと余っても困っちゃうわけですよ。
なるほどなるほど。
だからいつも200のパックを買えば余ることなくこいつで済むんだって思ってたのが、20余って飲む羽目になるっていう。
そうなんですよ、ね、100均のものは大抵例えば今有名なタイカレー、缶詰のタイカレーも100均で売ってるのは100円なんだけど、よーく見ると量が違うんですよ。
違うの、
ローソン、まあ前メーカーちゃうメーカー言っちゃうけどローソンの本家とその100円のあれだと同じもの売ってるけど容量が違う。
違うんですね。まあまあまあ、そういう戦略なんでしょうね。
ね、まあどっちがありがたいかっていうのもあるので、ね、でも
こっちとしてはずっとね、買っていたものはそれこそね、ハイホーさんみたいに赤が甘口って思って生きてきたじゃないですかそしたらね、普通に甘口とかの表記見ないでも赤いから甘口って買っちゃいますよね。
まあ確かにね、その物の色とかそのパッケージがすごいもう昔からあるもので、
同じだったらね、
やっていれば、でもそのメーカーさんもすごく思い切ったんだと思うよ。
思い切りましたよ変えてくるなんて、
うん、ちょっと埋もれすぎてて変わらないように思われてるようだから変えますかっていう
みんなをびっくりさせちゃえみたいな感じですよ。
しかもさりげなくやるところと 全面リニューアルをなんか新しくなりましたってバンと書いてる、ね、商品もあったりとかするし、昔のパッケージに逆に直して懐かし感を ね出してるところとかもあるから、うんうん、まあそれは人それぞれだと思うけど、ハイホさんの場合はちょっと失敗というか、
ね、や
っ
ちゃった。気持ちわかります。買っちゃいますよ。そうだと思っちゃいますよ。
確かにね。はい、ありがとうございました。はいはい、もう一枚ぐらい読んどく。
いきますか、どうぞ。
誰にしようかな。この人にしとく。
はい。
ナルラジのお姉様、ま、ナルラジは、
ナルラジは、
今回のテーマについてですが、うん、いろんなことをやらかしているラビューサですが、いろんなことやってるのか。
やってんですか。
去年やらかしてしまったことを紹介します。
はい。
それは去年の7月の雨の日。
うん。
友人のなこちゃんを迎えに行くときに勢いよく家を出たのは良かったが、段差に足を取られ足をひねりました。
あら、
ひねりながら転倒しました。
あら、
その時は痛みをこらえて遊びましたが、翌日足は腫れ、みんなこんな感じ
で、みんな一回ちょっと遊ぶ、
そうなんね、翌日足は腫れ、病院に行くと軽い捻挫でした。
あら、
お医者様からは足に負担をかけられることを禁止され、うん、シップとサポーターを義務付けられましたが、仕事を普通にやった結果なかなかならず治らず、そうだよね。で、愛しの方のコンサートに間に合わず、可愛い格好をしているのに足は靴下の上からサポーターという哀れな姿で参戦する羽目になりました。でも行ったんだ。
切ない。いやでも行きますよ。行くは行きますよ、ね。
そう、まあそうか。
そうですよね。あら。
みんな怪我するね。
みんな。
しかも、やっぱ雨の日は気をつけないといけないね。
危ないですね。
雨じゃないかな、ラビューサさんは。
でもこれも雨の日とは書いて
ある。あ、本当だ、雨の日って書いてある。
滑っちゃうんです
よ。雨の日は、今、滑り止めをあんまりしっかりしてるところないよね、靴に。
あ、本当ですか？今なんか結構、レインブーツみたいなのあるじゃないですか。
レインブーツとしては売ってるものは大丈夫だけど。
ああいうのなら大丈夫だと思いますけど、ね。
一般のやつっていうのは、
まあ、一般のやつは
もう本当に恐ろしいぐらい滑る。
本当ですよ、ツルツルですよ。
ツルツルになってるよ、ね。
それで北海道なんて変われませんからね。
怖い。
ちゃんと雪の日用の靴を私は装備してますから、
ね。一応サックがついてるような感じのやつですよね。
サックはついてないんですけど、普通のエンジニアブーツ的なゴツめのやつだと大体大丈夫ですよ。
そう、ね、あんまりひどいと、この間の雪の日に、はい、うちのレインブーツ滑りました。
レインブーツはダメですよ。雪でレインブーツはダメ。あれは雨用なんじゃないですか？
そうか。
なんかこの間の雪ちょっと違ったじゃないですか。そう、ベチャベチャ雪だったらレインブーツいけますけど、サクサク雪だったらちょっと危ないかもしれない、
ね。そして氷がちょっとつるっと張ってるところでは、うん、そうそうそう、もうスケートリンク
のようにな
ってしまって、そう、本当に階段からジャンプしましたからね。
危ない。
もうスキーのちょうど私経験越えするかもみたいな感じで。
どんだけ
怖かったです。怖かったです。
すごい怖い。
もう雪で埋もれてて階段がまずなかったんだ。
着地失敗したらもう
怖いよ。
大変なことになります。
ほんと気をつけないといけませんね。
うん。
はい、ありがとうございます。テーマ行く、それとも普通歌、ちょっと一回休憩していくか。
そうですね。うん、じゃあ一回ちょっと。
はい、じゃあみんなお茶飲んで。はい、ということで、
はい、
なんか二人になったのも久しぶりだよね。
そうですね、岡崎先生に会うのが久しぶりだから多分二人になったと思います。同じことを繰り返すみたいな。
確かに。いや、でも一応三人はいたからね、何のかんので。
う
ん、
そうですね。
うん、で、藤本ちゃんとこうちゃんはいつも二人だもんね。ラジオじゃないところで。
まあ、そう
でもない
ですね。最近でも、うん、昔ほど、うん、藤本ちゃん家に入り浸らなくなりましたよ。
おー、
周りにすごく心配され、
どういうこと？
いろんなこと。いろんなこと心配され始めてきて、これはちょっとあれかなと思って、
それぞれの道を進み出しているの？
まあそうでもないです
けど、ね。あれ？
でもあんまり入り浸らないようにしようと思って。
あー、なるほどね。
まあでも大体一緒ですけどね。
うん。
まあいつも通りです。
まあ、今回だっていうか前回の番組とか番組で聞いてもらうと、はい、藤本ちゃんとこっちゃんの普段がわかるみたいなね。
そのままでしたね。マイクあるの忘れちゃうなぐらいのね。
ねー、すごいよね。
いや、困っちゃいますね。
この番組だけだと思う、この特殊な感じって。
そうですかね。
っていつも思うんだけどね。
確かに。
はい。で、
はい、
せっかくなのでテーマ以外の、はい、投稿も読みたいかなと思うんですが、はい、お願いします。
ですね、 こちら、日月りおさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
前回の、某女性リスナーさんからの、こっちゃんが怖い理由のお便りに大爆笑しました。あったんですよ。どうして私が怖かったんだっていう、
ね。初めて会った時の、初めて会ったんだっけ？でもイベントにも来てくれてる
ね。あ、そうですね。イベントに来てくださるようになって、うんうん、私が怖くないってことが分かったっていう結果、うん、会ってみたら怖くなかったっていう結果ですね。もう何年も怖いと思ってたみたいな、はい、聞いているリスナーもこっちゃんご本人もうんうんと納得共感できるお便りでしたね。
そうなんだ。
我々男性リスナーが言っちゃうと角が立って怒られますが、女性リスナーからの意見だというところがポイントですね。みんな思ってたってことだね。分かったよ。変にこびたり作ったりしないのがこっちゃんの魅力なのですが、うん、なぜか怖いところだけ声のトーンを変え、迫力が増す傾向にある気がします。
さっきの感じね。
そっかな、うん。どうせなら声のプロフェッショナルなのですから、いや、声のプロフェッショナルだからそうなっちゃうんじゃなくて。
ここは素だから。
あ、素なんだ、うん。時々はちょっとあざとく、キャラを使い分け、可愛い声でリスナーを虜にしてもいいんじゃないでしょうか。
この番組で？
この番組で？
本当だよ。
私、ていうか私それ求められてる？やりすぎると引きますけどね。かっこ笑い。
ほらほら
引くんじゃん。
ねえ。
というわけで、何度か一定の周期でやっている気もしますが、うん、パーソナリティの皆さんのイメージや、うん、こっちゃんの魅力がリスナーにちゃんと伝わるにはどうしたらいいか。
ちょっと待って、ちょっと待って。え、今伝わってないって思ってるの？
伝わってないの？みんなにはもう、あ、ずっと聞いてる人にはもう大丈夫だと思ってるんですけど。
むしろもうね、もう素をさらけ出してるってなかなかないからね。
そうですね、うん、はい。などをテーマに今後のナルラジを考えるのはどうでしょう。ーテーマによって届くお便りの数がすごく違うみたいなので。
そうそう、だから今日だけどね、
本当にテーマメールしか来なかったよ
ね。え、びっくりするぐらい。しかもみんなつい最近結構やらかしてんだねっていう感じで ね、
はい、今後ナルラジで取り上げてほしいテーマをテーマにするのもありでしょうか。
ありがとう思います。
ありがとうございます。なので、これを、じゃあ、次回のテーマにしましょう。今後、ナルラジで取り上げてほしいテーマを募集します、
ね。そう。テーマがややこしいけど。
テーマがややこしいけど。
うん、もう一回言うよ。今後、ナルラジで取り上げてほしいテーマを。
がテーマです。ややこしく
て。ややこしいけど。
はい。
まあ、要は、普通オタチックに書いて、というわけで、こういうのをテーマにしたらどうでしょうかってつければ、
ね、
みんな
テーマになる。それがいっぱい来れば、うん、ここ1年ぐらいは
毎回毎回、ね、それを温め
てね、やっていく。
いいかもしれない。テーマいっぱい。今月はもうこれ1本だけで作れちゃうかもしれないからね。
そうですよね、うん、はい。なので今後ナルラジで取り上げてほしいテーマを
皆さんぜひがっつりと、
はい、
送ってください。テーマがあった方が盛り上がるのと、本当にね、盛り上がらないのとか割とはっきりしてるので。
そうそう。
でもそういうあんまり来ないのにあえて挑戦するのもこの番組いいところかなって。
まあ確かにね。
ね、たまにはちょっと恋心もね、話しとかないと私たちもねって思わない？
たまにはね。
そう、本当に
その辺も刺激しておかないとね。鈍感になっちゃうから、ね。
そう、カイリ先生に来てもらって、教えてカイリ先生っていう感じで。
教えてカイリ先生ですよ。
ね、こういう場合の。
まあ、目から鱗だからね、カイリちゃんの話聞いたら。
そうそうそう、女心、こういう男心、こういうことなんじゃないですかっていうのを、すごく冷静に。
そう。
そして、それ、しかもなんか男性にはこうね、ふってこう、ときめく感じで、女性には目から鱗で。
本当ですよ。
なかなかできないですよ。
全然どうしよう、私の思考の中にそれがない。
そう、だからね、それをやろうとすると、あざとくなる可能性がすごくあって、それが嫌で、いいかなって思っちゃうんだよね。
そうなんですよね。
まあ、この番組しばらく婚活もテーマにしてないし。
昔あんなにテーマにしてたのに。
おかしいね。
そうですね。
まあ、6年もやってるとね、
また言っちゃうけどね。まあ、いろいろ流れてきますよ。
本当ですよね。
変化ないのうちらぐらいでね。
おかしいな。
リスナーさんはどんどん流れていって。
おかしいな。
子も大きくなるわけですよ。
そうですよ。もうすぐきっと小学生とか行っちゃうんだよ。
も
う小学生になるともう口答えとかさ、もうお家の中のあれがすごい大変なことになってるみたいな。
この間電車の中でなんで攻撃を受けてるお母さんに遭遇しまして、
あ、で、あれだ、
子供が
どっちで坊やみたいな。
そうそう、なんでなんでって、もう何言ってもなんでなんでって。これはなかなか厳しいなぁと思って、お母さん超頑張ってたんですけど。
本当に？
もう、なんで？何言っても、なんで？ってなるので、 もうどうしたらいいんだろう私って思いました。私にそんな時が来たらどうしたらいいんだろうって思いました。
あーあるよ
ねえ、
ま、お兄ちゃんとかは、
お兄ちゃんとか
お兄ちゃんに予定は、
お兄ちゃんに予定は、
うん、めいっ子とかおいっ子っていうパターンもあるからね。
でも全くないんじゃないですか。私は知らないですけど水面下で動いてたらわかんないですけど、目に見えてはよく見えません私。
よく見えないですね、はい、なるほど。
それこそね、友達とかは、うん、もう子供ができたりとかしてるので、
うちなんかめいっ子がとうとう中学生になりまして。
おめでとうございます。
不女子の道をまっすぐ進んでるんですよ。
言っていいの？ちょっと待って、公共の電波で公共の電波でめいっ子不女子って言っていいの？もう、それも見えてるよね。
なんかね、もう皆さんに相談して。
いやいやいやいや、ちょっと、それはちょっと電波に流すのやめときましょうよ。
もうね、おばさんにはわからない作品の話とかね、あの、中の人とか言い出してね、どうしたらいいのかわからない。
ま
あ、
中の人はいますけど、中の人ですから、私もね、職種はね。そ
う、中の人って言い出しちゃったよ、どうしようとか思って。もう、
あ、なんかたまに、うん、あのそれこそ知り合いの方とかに、うん、あの前の会社の時の 上司の方とかに、あの実は娘が、うん、とか息子が声優になりたいって言ってるんだけど、うん、どうしたらいいかなみたいなことを言われることはたまにありますよ。
それはなんかこう、まっとうに仕事として考えていこうかなと思っている一歩として言えるお話じゃないですか。
まあ、そうですね。
純粋にこう。
まあ、止めますけどね。
あれ
茨ですって。
まあまあ、それはね。
もう本人のやる気次第じゃないですか。うん、で、なんか今、高校、中学生ぐらいで、どうしたらいいかなっていうから、うん、とりあえず、あの、日々を楽しんでくださいって、うん、何事も糧ですから。
それは
日々を楽しんでください、純粋に。
漫画家を目指している人たちにも言うことですけど、うん、要は普段を楽しめないと作品には出せないのでっていうのは ね、よく言うことなんだけど、
いろいろな感受性を育ててくださいと、う
ん
う
ん
う
ん、だから本当は恋もしなきゃいけないんです
。別に本当は恋もしなきゃ、まあ本当は恋もしなきゃいけない。いや、それは想像でなんとかなる
よね。違うものが出てきますからね。
違うもの
が、ね。体の中からね、あの、キラキラオーラっていうのはね、本当に恋をしてる人は。
本当ですよ。
なんであんなに。
びっくりしますよね。
瞳がキラキラしてるから。
そう。
何が出てんの？そのキラキラパウダーはっていう。
本当ですよ。
感じなんで、あれ欲しい。
あれ
買えないんだよね。
うん。あの、うん、自分が
恋をするしかないです、ね。そう、内側から出
さないと。あ、持ってはいると思いますよ。多分私たちも。多分、体内にはあると思うんですよ。
違うところに放出しすぎちゃって、そうそう、キラキラパウダーを作り出すまでにいかないのかな。
そうですね。外に出せないですね、まだきっとね。
まあ、そう、そう言ってるうちになるラジでまたね、年を重ねていくんだよね。うん、周りはこんなに大きくなっているのに、
私たちなんてこんなもんですよ。じゃあ今後のあるラジで取り上げてほしいテーマが次回のテーマですか。
はい、あのいろいろと、はい、まあ、こんな感じでいろんなテーマを考えてくれるといいなっていうね、丸投げしてる感じがしないでもないけど、なかなか面白いテーマだと思うので、みんながどういう書き方をしてくれるのかもちょっと楽しみじゃない？
うん、ね、ただ純粋にこういうことなら、
そうい
っぱい書けますよ的なのでもね、
うん、あると思うので、ぜひお願いします。はい、はい、そしてですね、これね、はい、本当はテーマメールでいただいてたんですけれども、ね、はい、ちょっとだけ多分皆様にお知らせじゃないんですけどね、きっとお話ししたかったのかなということで、このメールをご紹介したいと思います。
はい、
あ、その前にね、ごめん。
あ、ね、その前にね、
私ね、どうやらね、さっきのね、やってしまったことのテーマでね、ゲームを置き忘れて電車の中に、置き去りにしてしまって、もう一回買った人の名前を言ってなかったんじゃないかっていうこと
が発覚したので。
そう。寝落ちさん寝落ち武者さん
言いました
よ、うん、はい、言ったよ、言ったよ。今多分、ちょっと前まで、おい言ってねえよってずっと騒いでたかもしれないけど、これで言ったからね。大 丈夫だよね。で、あの、藤原さんって何の略したけど、藤原高明さんだからね。はい。ちょっと2ヶ月ぶりなんでね。ちょっと久しぶりで状況がよくわかってない状態なんで。
はい。いつも通りです。はい。
あれ
大丈夫ですよ。
というわけで。はい。はい。じゃあ、気持ちを切り替えていきたいと思います。はい、ラジオネームがね、一休アットダイモスイノ100。
ダモスですね。
ダモスですね。ダモスイノ 100? いイノイチ100なんで一休さんでよろしくお願いします。ごめんなさいね、他の人はいつもの一休さんで申し訳ないんですけれども、はい、こっちは岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは、さて今回のメールテーマ、最近やっちまったことについて投稿します、はい、今年の2月22日に脳出血を患いました、はい、救急車で搬送され緊急入院、現在も入院中です。
あら、まあ、
ということで、うん、7月までは入院継続らしいので、うん、その間のイベントには参加できません。
あら、
魅力的なイベントが目白押しなので非常に残念です。
私イベントいっぱいやってます。
そうですね、
残念です。
とりあえず1年間はリハビリを頑張り、
はい、
第2回、うん、山川琴美様生誕祭への参加を目標にしたいと思います。
わかりました、はい、やらなければ、ね、やらなければ
皆様もお体にはくれぐれもご注意ください。それではということなんですけども、そんなね状況の中でメールをしていただきました。
ございます。
今日は正直そのテーマメールで皆さんが結構怪我をしたりとか、うん、まだ入院してたりとか、うん、あの通院してますみたいな中の一番ちょっと衝撃的でしたよ。
すぎて
ちょっと、ね、本当にねびっくりしちゃったんですけれども、気持ちは前向き に、
うん、
に第2回の生誕祭は行くぞと
ねえ、
言ってくれてるので、
イベントも全然あの見かけなかったので、
やっぱりそうだったんだ。
思ってたんですよ。ちょっと忙しいのかなって、ね。
そうそうそう、何回かメールもなかったから、うん、とうとうあの一休さんのあの。なんていうの、仮タイトルじゃな
くて。仮タイトルね。ありましたね。
第何回なんかみたいな。
大変よ、一休さん。これね、何ラジ聞けるようになったらね、溜まってる分の仮タイトルをね。
そうだ、もう。
つけなきゃいけない。
そんな使命を、そんな使命を負わせる。
まあまあね。
はい、でも元気になって、で、ちょっとラジオが聞ける環境になったら、
ぜひまたね。
特にね、あの、ウェブラジオだから、
うん、いつでも、
いつでも、そうそうそうそう、うん、まとめて聞いていただけるかと思いますが。ま
あ私もずっとイベントやり続けてると思うので。
岡崎もそれぐらいにはまた違うことをね、うん、発表できてたりとかもするかもしれないので、まず一休さんは体を治してください。
そうですね。
そしてリハビリちょっと大変かもしれないですけどもね。
頑張ってください。
はい、頑張っていただきたいと思いますので、はい、あの無理せずに、もしもかけることがありましたらば、うん、
ぜひぜひ
あの元気ですよメールとかいただけたらなと思ってるので、うん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで結構やらかした人たちが、
今日すごいメール読んでません？私たち。
頑張ったよね。ちょっとあの最初のスタートはすごいトロントロンっていう感じですね。だったけど、今日すごいいっぱい紹介、まあそれでもちょっと紹介しきれてはいませんけれども、
しきれていないかったりもしますけど、うん、でもすごいなんか枚数読んだ気がしますよ。気のせいですかね。
うん、気のせいじゃないと思う。
ですよね。
だって下手すると1時間で3枚とか4枚とかでしょ。
そうですね。そんな時も、
それを比べると
ありますね。ここにあれやっぱり藤本ちゃんかな。
そうなのかな、
藤本ちゃんかな、
そんな
わかんないですけどね。
うん、いや、あとメールのね内容も
こう、ね、あ、まあそうですね、
あのそれこそやっぱりあの枚数も違えば私たちの食いつきも違えば、うん、っていうことなのかなとも思ったので、
はい、
じゃあ次回のメールね、
はい、
今後なるラジで取り上げてほしいこと、
取り上げてほしいテーマです。
そう、テーマっていう形で、テーマだからね、
テーマをテーマです。
ある意味ハードルを上げてる可能性が
なくても。でも結構もうまあ何年もやってるから、うん、ね、一通りね、いろんなことを。
そうなのよ。だから本当
したけど、
ね、毎年まあ恒例のみたいな感じにもなっちゃってたから、うん、そのそれこそ最初に書いてある、
はい、
パーソナリティの皆さんのイメージ。
そうですね。
とかね、それも最初からと初めからではだいぶ変わって
きた。面白かったですよね。友達にする、彼女にする。
ああ、そうかそうか。
なん
か
そういうのもやりました
もん
ね。
なんかそういうなんか心理学的な ね、あの心理ゲーム的なものをちょっとこういうのやりませんかっていうので送ってくれてもいいんじゃない？うん、
全然いいので。
うん、ありだと思いますので。はい、よろしくお願いします。そして皆さんも怪我ご注意。
そうですね。
まあ、自分たちにも戒めでね。結構私もよくね、足元滑らせるんで。
危ない。私、そんなでもないですよ。
なんだろうな、急いでるのかな。足元の不注意が多くて。で、前にも言ったけど、お財布はよく落とすんですが、
怖い怖い。
お財布は必ず戻ってくるので、だから なんか不注意なのままなのかなっていうのもある。
一回痛い目見たら、
そうなんだけどね、そう。
なるほどね。
どうにもこう意識がないから、そういうのもちょっと気をつけ、本当にやっちまったなでは済まされなくなってしまうことかもしれないので、うんうんうん、気をつけたいなとは思うんですが。
はい。
皆さんも本当にくれぐれも
気をつけてください。
気をつけてください。ということで、
はいはい、
お知らせは？
お知らせがあるんですが。
素晴らしい。
素晴らしい。多分、この放送
前後
放送している時にはもう出演してると思うんですけど、セレクターという、うん、アニメがありまして、うん、そちらの方に、うん、出演しております。
お、レギュラーですか？
あ、そうなんです。最初の方ちょっと出てなかったので、うん、ちょうどこの放送ぐらいにはもう出始めているかなっていう。
で、それはじゃあもう発表しているというか。
はい。だと思います。
うん、うん、うん、うん。じゃあもう、前もってチェックをしておいていただいて。
はい、ぜひとも、MX とか、うん、BS なんとかとか、
はい、はい、はい、
あっちの方なんですけど、
はい、はい、
はい、ぜひとも。
今 MX 熱くないですか？
MX
めっちゃ熱いですよね。
なんか結構いろいろやってますね。
なんか新旧問わずすごいチャレンジ的なものから懐かしいものから、
はい、
結構私お家にいるときは MX 見ておりますので、
はい、今放送局ですね、うん、東京 MX、うん、MBS、テレビ愛知、BS11、ATX、
あ、そうか、地方によって言い方が違うんだ。
ニコニコ生放送です。
ニコニコ生放送でもやってるんだったら。
なんかね、時間帯とかもバラバラなので、うんうんうんうん、どれが一番最初に流れてるかもちょっと、あ、わかんないんですけど。
じゃあもう逆に言うとそれ全部見れる環境の人は、全部追っちゃえば、そうですね。すごいことになるね。
そうですね。見逃してもどこかで見れるみたいな感じになるので、ぜひとも。
今すごい状態になりましたね。
そうですね。ニコニコ生放送ってすごいですよね。
ニコニコ生放送って生放送でやってるってこと？
そうなんですかね。そこで、なんですかね、いっぱい。
わあ、なるほど。感想も共に。ってことはまた見方が違う感じで、
突っ込みどころが
そうそうそうそう。ってなるね、あるってことですよね。はい、あ、じゃあちょっとぜひチェックしていただきたいと思います。はい、私は多分ね、コミティアに参加して、今頃魂が抜けてるので。
なるほどね。
とりあえず、ちょっと前回の放送でももしかして紹介していただいたかもしれないんですが、うん、ちょっとお仕事の関係とお休みの関係があって、
はい、
イベントはこれが最後になるかもしれない。タイミングが合えば出れるとは思うんですけど、もうちょっと決まってるスケジュールがあるので、
はい、
コミティアが最後になってしまうかもしれないのでって言ってたので、
じゃあもう
会いに来てくれた人は会いに来てくれてるはず。
魂が抜け切ってるで
しょうね。抜け切ってる感じだと思いますので、
した
たそうそうそうそう。あとはちょっと漫画に向けてのお仕事で集中力を高めているかと思いますので、う
ん、はい、
はい、もうちょっとだけ発表はお待ちください、
ね、
はい、はい、というような状況でございま す,、うん、
ですね、
ということで、あ、なんか久しぶりに喋ったなだから私今すでに魂抜けかけてるんだけどっていう感じで、
はい、
来月も3人でやれるといいね。
そうですねそして、今後なるラジで取り上げてほしいテーマが次回って、
うん、
こんなにテーマ言ったの初めてかもしれない。
そうなんで
テーマですのでお待ちしております。
はい、よろしくお願いします、はい、お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした
それでは次回まで、
またね。